月曜日の午後のカフェテラス、街角レポートのコーナーです。今日は向井ひとみレポーターが今現在行われている東京オリンピックの資料展についてレポートしてくれます。では早速伝えてもらいましょう。ひとみちゃん。
はい、こんにちは、向井ひとみです。
こんにちは。
最近涼しくなりましたよね。
そう、夜とかね、すごく寝やすいですね。
ですね、エアコンつけない日も多くなってきて、
うん、そうそう、う
ん、はい、今日はですね、雲がどんよりとしていて今にも雨が降り出しそうだなというお天気と感じながらですね、市役所前の、広場をですね通ったんですけど、その時にですねセミがまだまだ元気で、うん、私もパワーをもらいました。
そうね、本当あのセミの声がね、朝は静かなのにだんだん大きくなってくるんですよね。そうするとなんか、あ、やっぱり夏だって思わせられる、そんな感じですよね。
そうですね、うん、夏らしいお天気ではないんですけど、このセミの声を聞いて、うん、もう夏を感じられるような日々ですよね。
そうなの、だから頑張んなきゃってこっちも思いますね。だってセミさん10日ぐらいしか生きられないんだもんね。
ああ、そうですよね、うん、もう本当うるさかったんですけど、本当頑張ってほしいですね。はい、今日はですね田作りにいます。
はい、近くですね。
はい、もう本当真由美さんのすぐ下ですね、うん、今日は調布市文化会館田作り2階北ギャラリーで開催中の東京1964オリンピック資料展にお邪魔しています。
はい、東京オリンピックは1964年に行われたということですよね。
そうですね、うん、貴重な資料が本当にたくさんあるので、今日もたくさんお話を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、今開催中ということでですね、早速会場から学芸員の金井さんにお話を伺います。金井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずこの資料展はいつからいつまでの開催になるんでしょうか。
8月の18日から始まりまして、24日で終了します。
はい、資料展の開催のきっかけですとか思いを教えていただきたいと思います。
調布市は2019年のラグビーワールドカップと2020年のオリンピックパラリンピックの会場となります。そういった大きなスポーツイベントが開かれるということで、その大会に向けた機運醸成のためにいろいろな取り組みをしているところなんですけど、その取り組みの一つとしてこの資料展も開催しました。
このタイミングというのも意味があったりするんですか。
実はですね、去年から調布市法の方で、オリンピック1964年のオリンピックの思い出というのを市民の皆さんに呼びかけて募集しまして、去年9月5日号から、皆さんの1964年の思い出を掲載しております。でその中で、体験を寄せていただいた皆さんが当時の資料を大切に保管されているということが分かりましたので、ではその資料をお借りして展示して当時を振り返ってみようということになりました。
はい、ざっと見渡すとポスターみたいに展示してある資料ですとか、メダルですとかグッズですとか、本当にたくさんいろんな種類がありますよね。
そうですね、仕事でオリンピックに関わったという方もいらっしゃいますし、あと観客として、試合を楽しんだっていう方もいらっしゃいますね。
この資料は皆さん大切に保管されていたということですが、金井さん見ててびっくりしたものとかありますか。
よくこういうものが取ってあったなというようなものが結構ありました。例えばですね、開会式の入場券なんですけど、これは往復はがきで申し込んで抽選に当たるというもの、当たると買えるっていうものだったんですけど、抽選に外れたはがき、家族全員の名前で申し込んだんだけれども残念ながら全部外れてしまった、そのはがきを取ってらっしゃった方がいらっしゃったんですね。
これは外れたからこそこのはがきを持っているということですもんね。
そうですね、それで本でどうやって開会式の入場券販売したかは知ってたんですけど、実際こういったもので見ると、あ、そうだったんだっていう実感が湧きますね。
はい、こう ガラスケースの中を見てみると本当にたくさんの資料があるんですけど、これは何でしょうか。 NHK 放送時刻表、
オリンピック開催期間中の NHK の放送予定なんですけど、これ中身を見るとですね、オリンピックの放送の一部だけがカラー放送だったっていうことが分かりまして、当時まだ、テレビ結構白黒の時代だったんですね。カラーテレビのあるお宅というのは限られていたということになります。
そうなんですね。いや、時代も感じられますよね。そしてですね、今映像が流されているんですけども、この映像はどんな映像になるんでしょうか。
これは調布市が作った私たちが見たオリンピックというタイトルの16ミリの映画を今 DVD 上映してるんですが、聖火リレーの練習の様子、それから実際の聖火リレー、調布市内、国道20号甲州街道で行われた競歩、50キロ競歩とマラソンの競技の、様子が入っていまして、沿道の街の様子ですとか、それから市民がどんなふうにボランティアをしたか、そういったことが分かる貴重な記録になっています。
はい、聖火ランナーの様子とか見ることができるんですけども、展示にも聖火ランナーを務めた方が持っているトーチですとかありますよね。
そうですね、これは実際に、調布市内は3区間に分かれて3人の方が聖火ランナーとして走ってるんですが、その第一走者だった方が、持ってたもので、ちゃんと、握り手のところにお名前も入っていますね。それから、聖火ランナーを移植しますという移植状ですとか、実際にその時着用したユニフォーム、それから聖火リレーに参加した記念のバッジなども展示しています。そして、全部で聖火リレーに参加した人、調布市では、後ろに随走者といってサポートランナーが聖火の後ろを走るんですが、そういう人たちも含めて69人の記念写真を今展示しています。
はい、ありがとうございます。今もですね、会場たくさんの方がいらしていて、懐かしいなという声も聞こえてきたんですけども、この開催されてからの様子というのはいかがでしょうか。
まず DVD の映像を皆さん非常に熱心にご覧になっていて、で、映った沿道の景色からあれはどこのところだ、調布市民だとズバリわかるようで、映画はずいぶん皆さん熱心にご覧になっていますね。あとはこれはうちにもあった、そういうようなものもあるようです。
はい、お子様とかもいらっしゃいますか。
そうですね、何人か小学生のお子さんが宿題の参考にって言って見えました。
今後この資料展を通してどういうふうになっていきたいかですとか、オリンピックに向けてのメッセージお願いします。
今回さまざまな資料をご覧いただくことで、当時ご存知の方は、あ、これ私のうちにもあったっていうものもあるでしょうし、またこういった50年以上大切に保管されてきたものをご覧になって、あ、じゃあ2020年自分はこんなものを集めてみようかなっていうようなイメージを持っていただくのもいいんじゃないかと思います。
はい、ではですね、私見ていて最後に気になったのがですね、黄色いコピー機よりもちょっと高さがあるぐらいの機械があって、こちらみんなのメダルと書いているんですけども、こちらはどんなものになるんでしょうか。
はい、これはみんなのメダルプロジェクトといいまして、小型家電の中に入っている、レアメタルとかそういう貴重な金属を取り出して、もともとそれをリサイクル回そうというのはあったんですけれど、さらに その中から取り出した金属を使って2020年の金銀銅のメダルを作ろうというプロジェクトです。ですから皆さんのお家に不要になった携帯電話なんかがもしありましたら、会場に持ってきていただいて、このボックスの中に入れていただくと、それが2020年大会のメダルに生まれ変わる、そういうプロジェクトです。
いや、とてもすごいですね。私も携帯電話持っていきたいと思います。ですね、この資料展なんですけど、こう見ていて初めて知るようなことがたくさんあるので、お子様の自由研究のテーマとかにもとてもぴったりだと思います。こうサッカーのとこを見ているとグリーンカードがあったんだとか、そういうことも私知りましたので、初めて知るようなこともたくさんありますので、ぜひ開催中、期間中ですね、24日の木曜日までに足を運んでいただきたいと思います。 じゃあ金井さん、最後にもう一言お願いします。
これから2020年の大会に向けて、調布市でもいろいろ盛り上げるための取り組みをまだまだ進めていくと思いますので、またそちらの方もより多くの皆さんにご参加いただけたらなと思っています。
はい、ありがとうございます。今日は茶作りで行われています東京1964オリンピックの資料展から学芸員の金井さんにお話を伺いました。金井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではスタジオにお返しします。
はい、ありがとうございました。金井さん、大変に詳しくお話ししてくださいまして、本当わかりやすかった、ありがとうございました。いろんな国でオリンピックを行っているということをね、小さなお子様からよく知っているかと思いますけど、こうやってオリンピックの歴史を身近で感じられる資料展になっているんじゃないかと思います。ぜひ東京オリンピックの資料展お越しください。その際にはお使いになってないもう昔のね携帯電話もぜひこちらの方に ご寄付いただけたらと思います。街角レポートのコーナーでした。